お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。若き冒険家石川直樹の6回目です。2004年1月27日に太平洋横断のために離陸した熱気球天の川2号は順調に音もなく東へと飛んでいます。時速211キロで飛んでいます。バーナーが焚かれていない時には自分の呼吸音しか聞こえない無音状態です。ゴンドラは揺れもなく微動だにしないで211キロで走るのですから想像できない世界ですね。石川はどうも長い間バーナーの音が聞こえないな、変だなと思って横を見るとバーナーを握っている神田の様子がおかしくなっていました。目を閉じていて時々眉間がピクリッと動いたのです。やがて苦しそうに顔をしかめたかと思うと肩のあたりが痙攣し始めたのです。痙攣は全身に及びガクガク体中を震わせています。神田に声をかけましたが返事がないのです。すぐに神田の酸素マスクを調べたらゴンドラの蓋の部分のヘリにシリコンのパイプが当たってぐにゃりと折れていたのです。酸素の供給がそこで止まっていたのです。8000メートル弱の高さで順応もせずに突如無酸素状態に陥った場合、人間は数分で意識を失うのです。石川はすぐにパイプを元通りにし、酸素の流れを確かめました。するとすぐに神田の痙攣が止まったのです。よかったですね。歪んでいた表情は平静に戻り、肩で息をし始めました。大丈夫ですか？と声をかけると、ゆっくり目を開けて、ああ、と彼は言ったのです。危ないところでしたね。睡眠と覚醒の狭間を行ったり来たりしながら、二人が乗った気球は、巡航高度の8000メートルに達し、速度はコンスタントに時速150キロ以上を記録するようになっていったのです。ジェット気流の核心部分に乗り、バーナーの調子もそんなに悪くなく、飛行は安定し始めていました。これが維持できれば北米大陸に到達することも夢ではないと石川は信じていました。二人の目の前には木の板に貼り付けられた日本から北米までの地図があります。GPS で定期的に緯度経度を確認し、そこに赤ペンで現在地を書き込んでいくのですが、数時間おきの気球の移動距離は小さな地図の上ではほんの、わずかにしか過ぎなかったのです。居眠りから覚めて GPS を手に取り、地図を確認しながら、ああ、まだこれしか進んでいないのだと落胆します。それを何回繰り返したことでしょう。燃料として積んだ9本の巨大ガスボンベのうち3本は空になっていたのです。神田がゴンドラの上に出て燃料ボンベを付け替えてくるたびに GPS を見て、おかしいな、まだこれしか進んでいないのかとつぶやくのです。高度障害の影響もあったのか、同じ言葉を何度も口にしていました。石川はそれを聞きながら先への不安を感じずにはいられなかったのです。彼らは明らかに燃料を消費しすぎていました。これはこれからのことを考えると大変なことです。右斜め前方の小窓から飛び込んでくる太陽の光がだんだん弱まってきました。やがて来る闇の気配を感じたのです。真っ暗になる前に懐中電灯を用意し、機械類の数値を見落とさないように注意します。夜の帳が降りるのは驚くほど早かったのです。空が紫色に変わったと思うと、上空に三日月が出て、見渡すとすでに辺りは闇に包まれていました。気温は急激に低くなり、三重の防寒装備をつけた足先が多少痛くなり始めました。この時の外気温はマイナス50度くらいと考えられるそうです。ゴンドラの中は、上でバーナーが焚かれていることもあって、マイナス20度くらいにとどまっています。常に足先をもぞもぞと動かしながら、長い夜の訪れを不安に思わないわけにはいきませんでした。二人は1時間おきにバーナーの操縦を交代し、一人がバーナーを握っている間、もう一人は仮眠を取ることにしました。 石川が2回目に眠り始めた頃、神田に名前を呼ばれて目が覚めたのです。大切な話があると神田は切り出し、今回の飛行を断念するか迷っている旨を石川に伝えたのです。彼は前方を向いたまま絞り出すようにして話し始めたのです。球皮の一番下の部分が燃えて穴が開いてしまっていること、そしてこのまま飛び続けてもよくて太平洋の3分の2あるいは半分くらいまでしか行くことはできないだろうと彼は推測しました。球皮の下部に穴が開いていることについては石川は言われるまで気づかなかったのです。二重構造のアルミが剥がれたことに加えて球皮の下部に穴が開いたことで燃料効率は前にも増して悪化していました。バーナーをいくら炊いても上昇効率がさっぱり上がらないのはこれらが原因だったのです。たとえ球皮の問題に目をつぶってこのまま騙し飛び続けても結局は燃料切れで海に落ちることになります。残りのガスは二人を北米へたどり着かせるために十分な量ではなく、船の航行の少ないそのような海域に着水するとまず命は助からないだろう。それらのことをゆっくりと神田は説明し、自分は降りた方がいいと思っていると目を閉じながら言ったのです。2年以上の歳月をかけて計画を進めてきた神田の情熱と努力を多少なりとも石川は知っています。それらの時間の重みと彼の無念の表情が重なり、目を合わせるのが辛かったのです。酸素ボンベから出てくる酸素の量は十分なはずなのに、なんだか息苦しかったのです。飛び続ければもっと危ない状態へ自分たちを追い詰めることになるし、今海へ向かって下降することもまたリスクが少なくないのです。何より夢を自分たちの手で断つことが残念で仕方なかったのです。数秒の沈黙の後、石川は神田の提案に同意しました。すでに気球は日本から1600キロも離れた場所にいます。離陸から12時間後の1月27日午後6時半のことでした。降りることを決断してからの二人の行動に迷いはありませんでした。まず衛星電話で本部へ連絡し、計画断念の旨を伝え、徐々に高度を下げ始めます。海面から500メートルくらいのところで燃料がなくなるまで漂いながら朝を待つという作戦を決めるまでは順調だったし、救助についてもさほど心配はしていなかったのです。しかし予期しないことが次々に起こるものです。高度を下げていくうちに横殴りの雪が降ってきました。状況は一変です。雪によって球皮がみるみるうちに重くなり、下降のスピードが速くなっていったのです。今までのペースでバーナーを焚いても高度を保つことはできません。かといってバーナーを無理に焚き続け、球皮をこれ以上痛めたら飛行すること自体が危うくなります。考えているうちに高度計の数値はどんどん下がっていったのです。さあどうなるでしょうか。もう絶体絶命の時です。私は気球のことは全くわかりませんので、このような時どうしたらよいのでしょうか。それでは来週をお楽しみに。川越まさるのちょっと一言、お相手は川越まさるでした。